はい、押しました。
OK、
もう日が暮れようとしてますよ。23時30分。
よっしゃ上げていきましょう。
上げ目でいきますか。
これいいよ、楽しいよ今日の回。
あ、そう、
今日の回素敵な回になると思います。
はい
はい、
元気にいきましょう。
元気にいきましょう
よっこんばんは。
こんばんは。取り置きになってるやん。
あ、そっか、これは別番組の方か。
取り置きになってるやん、それ。
テンションが上がりきらんやった
こんばんはじゃないのよ。
あの、取り置き教育という教育のニュースを話す番組を別で2人でやっているので、ぜひお聞きください。
お聞きください。よく挽回したね軌道修正が上手でした。
は
い、
始まりました。ティーチャーティーチャー
よっ、
ひとしです。
はるかです。
この番組は世界中を回る先生のはるかと、ラジオ番組のプロデューサーをやっているひとしの2人で、子育てのお悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
はい、
よっしゃ。 いいね、元気出てますよ。
はい、
取り置き聞いてほしいな。でも
取り置き教育も結構面白い教育のニュースをね、話してるので
ね、教育哲学みたいなのがちょっと話せるというのも良いなと思いながら。
そうね、例えば喫音への理解を深めるカードが制作された話とか、うんうん、
これ大事やったな。
教育機関で AI が活用されるときに子どもはどんな影響を受けるとか、
うんうんうん、
あと小中学生が年間3日まで休める有給制度ができましたっていう話とか、
うんうんうんうん、
結構いろいろ話してるので、ぜひ
タイムリーな話をねしております。
うん、じゃあ今日の内容に行きたいと思います。
はい、お願いします。
本日のご相談です。
はい。
現在2人の子供がいるのですが、先日夫がさりげなく子供に言った言葉に腹が立ってしまいました。
あら。
子育て雑誌を読んでいたら逆上がりの特集が出ていたので、小3の娘がまだ逆上がりができないと記憶していたところ、それとなく、そういえば逆上がりってできるようになったの？と娘に聞いてみると、いや、まだと返事。
難しいよね、逆上がり。
そっか、こんな風にアドバイス書いているよと娘と雑誌を一緒に見始めたのですが、うん、その時夫から衝撃の一言、ダッサ。
あら。
しかも携帯を見ながら。
わお。
その時すかさずフォローしようか迷ったのですが、さらに傷つけてしまったら良くないなという思いもあり、その場では触れることができませんでした、
うん、
子供たちが寝てから、ダッサって、あれはないでしょう、なんであんなこと言ったの、と夫に聞くと、悔しいって思ってやる気にならせないとダメでしょって言ってきたんです、確かに悔しさをバネに頑張れる子もいると思いますが、ただバカにされたと思ってしまわないか不安です。
そうね、
今からでもフォローは間に合うでしょうか。逆上がりはできなくても生きていけるけど、親としては練習してできるようになって自信をつけてほしいという気持ちもあります。
あ、いい、素敵。これは、
子育てにおいてあえて悔しさを経験させることって必要ですか、という深い
内容ですよね。これは
悔しさを経験させることは必要かどうか、
必要なのかどうかということなんだよね。
必要ですか。
ですね、必要か必要じゃないかといえば、必要じゃないです。
お、
厳密に言うと悔しい思いをするのは必要だと思います。
うん、
悔しい思いをさせることは必要じゃないと思います。
おお、
まあこれが俺の考え方。
はいはいはい、じゃあその思想を今日は深掘っていく感じですかね。
ここは深掘らんかもしれん、もうもはや、もう前提ぐらい。
あ、そうなんだ。
俺ここの一番のポイントは、あのパートナーさんとか一緒に教育するメンバーと教育方針がずれることってあるのよね。
はいはいはいはい、
まあ、その時にどうするのって話をしていきたいなと思っていて。
さすがやね。あの、提案の質がめちゃくちゃいいね。
ああ、よかったよかった。
いや、そのさ、あえて悔しさを経験させることって必要ですかって聞かれたらさ、俺はもうそれに対してどう答えていくのかなって思ってたよ。でも、それはさっきの回答だということで、ただ今回のお悩みの本質はそこではなく。
ないと思っているという話。
この教育を一緒にしていくパートナーと 教育理念が違った場合にどうすり合わせていくかっていうところについて話すんやね。
そこでございますよ。
めちゃくちゃいいやん。めちゃくちゃいい提案やん。
そこでございますよ、本当に。
すご。
いいよね、これは。
いい。これはいい。これはいいんじゃない？
まあ、結論を先に言ってしまうと、
うん、
まあ、これね、この二人って、なんか一見対立しているようで、
うん、
共通してるんだよね、俺から見ると。
ね。
うん。
子供に頑張って逆上がりできるようになって自信をつけてほしい、
うんうん、
という思いは一緒。ただそのアプローチが違う。
ああ、はあはあはあはあはあ。そこね、共通してるね。
うん。
だからそこの共通する思いみたいなものを見つけると、
うん、
解決策が見えてくるから、
うん、
どうやって見つけんのとか、
うん、
まあ、見つけた後どうすんだっけみたいな話を今日できればいいのかなと思っているんだよね。
なんだ、どこから行くんだそれは。
でまずちょっと前提として、この保護者さん素敵やなと思って。
はいはいは
い。なんかさ、配慮がすごくない？お子様への。
あ、その場ではフォローしようか迷った挙句傷つけてしまったら良くないなと思って触れず、うん、子供が寝てから話し合うっていう
とかさ。めっちゃ配慮すごくない？
確かにね。
もう人柄が見えすぎて、もうこの時点で素敵と思ったし。
確かに。
なんかね、この文面からもね、人柄が出とんのよね。あの、確かに、
うん、
悔しさをバネに頑張れる子もいると思いますが、とかさ。
うんうんうん。
相手の意見をきちんと受け止めてるし。
はいはいはい。
なんか、そういう思想自体がすごく素敵だなと思ったから、
うん、
なんかがぜん力が入ったよね、この悩みは。
だからこその本質的な提案にたどり着いたわけね。
あ、でごめん、もう一個あれは言っとかないかんね。なんで悔しい思いをさせることは必要じゃないと思ったのかっていうのも後で話そうかなと思っていて、うん、
はいはいはい、そっか。
ただね、あの、
うん、
まあ、これ子育てに正解はないっていう話はよくしてるよね、俺も、
うん、
だけどまあやってはいけないことっていうのはあるのかなと思っていて、
お、
まあ、それはよく言うのが、まあ、人格の否定よね。
うーん、
で人格の否定って何なのかっていうと、
うん、
例えばこれって逆上がりをできないのダッサって言ってるじゃん、
うん、
でこれ主語を探した時に、
うん、
これがもしね、あの何々ちゃんのこと、この娘ちゃんのことをダッサって言っているのであれば、これは人格の否定だよね、
うんうんうん、
主語を相手にしてそれを否定するっていうのは人格の否定になるから、まあ、これはせん方がいいのかなと思っていて、
うん、
まあ、ダメ出しとかってさ、必要な部分もあるとは思っていて、
お、
まあ、どんな時に必要かとかはそれぞれ違うけど、まあ、するにしても人を対象にダメ出しはしちゃいけないと思ってて、まあ、その行為がダメだよねとか、
だからなんだ、
まあ、この場合っていうので考えてもいいけど、
うん、
あのクラファンのさ、俺たちの文章を出した時にいっぱい修正くれたやん、
うん、
あれってなんで俺たちはあんなに嬉しかったのかと思ったら、
うん、
やっぱり純木さんが言ってくれたのは、
うん、
これじゃあティーチャーティーチャーの魅力が伝わりませんって言ってくれたやん、
うんうんうんうん、
でこれっていうのはクラファンの文章のことじゃん、
うん、
で俺たちの魅力が伝わらないって俺たち主語じゃなくて、
うん、
この文章じゃ伝わりませんって、
うんうんうん、
でさらにその裏にはさ、ティーチャーティーチャーには魅力があるのにっていう裏のメッセージもあるわけやん。
あるね、
うん、なんかこういう、まあ、ダメ出しっていうあれ言い方はあれだけど、
フィードバック、
そう、フィードバックはすごくやっぱ嬉しいし、
うん、
意味のある意義のあることだなと思ってるから、
うん、
だけど、まあ、相手を人を主語にして否定するっていうのは、まあ、俺はなんかあんまり意味のないことかなっていうふうに思っていると、
うんうん
う
ん、
いうことが前提、
はい、
ということです、
うん、
さてさて本題に入っていくと、
うん、
まあ、共通する思いをもとに話し合うということで、
はい、
お二人のこのズレはどこに共通点があるのかなというのを探していきたいんだけど、うん、
はいはいはい、ズレか、
これさ、
うん、
あのよく子供が議論するときに見せてた番組があって、
うん、
これめっちゃおすすめです皆さん。
なんだろう、
NHK フォースクールっていうこの NHK さんが出してる子供向けの教材ビデオみたいなのがあるんよ。これ無料で見ることができるんだけど。
お、チョコプラが。
そうそうそうそう。
お笑い芸人。
そう。お笑い芸人のチョコプラさんが出してるこの議論のまとめ方っていう この映像教材が良すぎて、
へえ、
もうこれをもとに今日話そうかなと思ってるんだけど、
はいはいはい、
あのね、まず、まあ、この映像ではね、まあ、話し合いの目的として、
うん、
A か B のどちらの案を選択するっていうのが話し合いの目的じゃないんだよっていうことを前提として言ってくれるや
ん、はいはいはい、
つまりこの相談で言うと、
うん、
まあ、悔しいことを経験させる必要がありますか、
うん、
それとも必要ないですかっていう A か B のどちらかで話をしようとすると、
うん、
これはいい解決策を出すのが難しいんだと、
うん、
いうことなんよね、
うん、
よくあるじゃん、多数決でこう決めたりとか。
そうやね。
でも本当の話し合いの目的っていうのは、
うん、
まあ、どっちもが納得できる意見を探して生み出すことだよねっていう前提なんよ。
はいはいはいはい。
ここがいいなと思ってて、
うん、
でこの大事なことを言われただけでもはてってなるけど、
うん、
まあ、そのために必要な視点まで教えてくれと。
おお、そうなんだ。
でこれが Why、
Why、 なぜ、
なぜ、このなぜを聞くっていうことをすると A と B の思いの共通点が見えてくるよねっていうのがあって、
シンプルですね。
シンプルだけど、
うん、
これは話し合いの時に共通点を見つけようっていう風な視点を持つのはすごく重要だと思って。
確かに意外としてないのかもしれんね、
うん、
家族の中とかで。
そうそうそうそう。特にこうやってぶつかった時にさ、議論が、
うん、
この意見がぶつかった時に、
うん、
いや悔しさ必要あるでしょうとか、
うん、
いやないでしょうとかっていう話で話し合うと結構対立しちゃうのかなと思うんだけど、
うん、
これなんでその悔しいのが必要だと思うのって聞いてみる、
うん、
でそしたらこのパートナーさんなんて言いそうかな。
やっぱり悔しい思いをして見返そうと思ったエネルギーってすごいやん。
うんうんうんうんうん。
だから大事だと思うんだよね。
なるほどね。じゃあ悔しいっていう思いをエネルギーにしてどうなったらいいのかなって。なんで悔しい思いをエネルギーにする必要があるのかな。
そう、逆上がりができるようになったらなんか自分の自信につながるようなことになるんじゃない？
なるほどね。っていうことは自信をつけたいって思ってるんだね。
うん、そうだね、うん、確かに
自信をつけたいとか、俺が最初思ったのは、あ、このパートナーさんは成長を願ってるんだなと思ったりとかもしたよね、
うんうんうん、
でこのお母さんの方も雑誌を一緒に見てなんかできるようにしようと思ってるってことだから、まあ、成長を願ってたりとか、
うん、
まあ、最後の文章には自信をつけてほしいっていう気持ちもあるって書いてるからさ、ここ共通してるやん、
うん、
だからこのまず思いを見つけることがすごく重要なんじゃないかなと思うわけだよね。
なるほど。
ここが重要になってくる。だからどっちも成長を願っているんだよねって、
うん、
で目的はじゃあこの子が自信をつけたり成長することだよねっていうのがまず前提になる、話し合いの、
うんうんうん、
でこの前提が見つかるかどうかがすごく重要かなと思ってて、
うん、
そう、これ子供が喧嘩した時もさ、
うん、
なんでこれこう言ってるんだっけっていう、このお互いの思いを見つけて、
うん、
思いを元に話し合いをするとすごくいい方向に向かうんだよね。
なるほど。てかはるかと俺でもあるよね。
うんうんうんうん。
なんかこれやりたいって、
うんうん、
案が思いついた時に、いやその案ちょっとどうなんだろうみたいな時に、
うんうんうん、
なんでそれやりたいんだっけっていうとこから話し合うやん。
確かにそれひとしがやってくれるね。それ
そうね、
何のためにするんだっけって言ってくれる。
そこから話すとなんか新しい案が見えてくるっていう感じはあるよね。
うんうん、うん、これ改めてやっぱ大事やね。
大事。
何をするっていうので議論すると、まあ、それのメリットデメリットとか洗い出すだろうけど、そこじゃないっていう、
うんうんうん、
一旦戻って何のためにするんだっけを確認すると話し合いが一緒の方向に進みやすいと、
うん、そうだね。あ、そこは共通してるけど、
うんうん、
なんか方法論がそっちを考えついたのかっていうのを理解できるもんね。
うんうんうん、うん、
それだったらこっちの方が良くないっていう議論がちゃんとできる。
うんうんうん。でこれね、もう一個このチョコプラさんが言ってんのがこの動画の中で、
うん、
線でなく面で考えようっていう。
線でなく面、なんだろう。
例えばじゃあ成長っていうものだけを共通で持つとするやん、
うん、
まあ、この成長、例えば逆上がりできるようになるというものだけを目標にしたときに、これって多分意見が分かれると思うよ、
うん、
旦那さんの方は多分 その悔しい思いをさせたいってなっちゃうし、
うん、
このお母さんの方は悔しくないとかそういう思いさせるんじゃなくて、
うん、
もっと否定的じゃない肯定的な方法でしたいっていう風になると思うんだよね、
うん、
だけどもう一個大事にしたいものを見つけてみる、
うん、
例えばそれさ苦しい思いしてするのと楽しみながら成長するのどっちの方がいいと思うって、
うん、
で私は楽しい方がいいと思うよねっていう風に楽しいと思う要素を付け加えるとするやん。そしたら成長っていう縦の軸と、
うん、
楽しいっていう横の軸ができるの分かる？
はいはいはいはい。
そしたらこの X と Y のグラフって言ったら難しいか。
いや難しくないんじゃないそんな。
だから成長するかつ楽しいということを、
うん、
どっちも共通するものを探そうよって話し合いができるわけ、
うんうん、
楽しみながら成長できる方法を一緒に提案しようよって。
楽しみながらしたいっていうのは、
うん、
旦那さんも思っていること。
まあ、それは楽しい方と苦しい方どっちがいいと思うっていうふうに聞いて、まあ多分楽しい方って言うよね。
まあそうか。
まあそれもそもそも分からんけど、まあなったとしてね。
なったとして、
うん、で楽しみながら成長できるポイントを一緒に探すと、
うん、
この脱サっていう言葉が使うよりなんか違う方法でやった方がいいんじゃないのっていう話ができるのかなって思ったわけなんよ。
いやいいんじゃないかなり。
そうそうそうそうそう。だからまあこのNHK フォースクールの議論のまとめ方をもとに、
うん、
まず目的がその互いの共通する思いを見つけること、
うん、
でこの共通する思いを見つけて話し合うとかなりいい建設的な話し合いになるのかなって思ったから、
うん、あと俺、
うんうん、
珍しく俺から学びありそうなことが言えそうなんやけど、
おうおうお願いお願い、
おいいですか言っても、
うん、
まあ、これははるかから教えてもらった話なんやけどさ、
うんうん、
あの人と対話しようとした時に、
うん、
共通認識を持っておくと対話しやすいよっていう考え方、
ああはいはいはいはい、
がありまして、なんと、
うんうん、あったね。
ですね、この対話を通して自分の考え方を変える、アップデートするっていうのを前提にお互い参加する、
うんうんうんうん、
っていうのはあるといいよなと思う。
そうよね、そうそうそうそうそう。だからその前提があると話し合いの仕方が変わる、
うんうんうん、
だからこれも悔しい思いをさせるかどうかにフォーカスしちゃうと対立するけど、
うん、
前提はお互い成長した方がいいと思ってるよねとか自信つけた方がいいよねと思ってる、じゃあそのためにどうしようかの話し合いだったら、
うん、
多分違う新しい素敵な案が生まれるのかなと思うわけなんだよね。
いいですね。
一応、僕の案として子供のやる気を出す方法として、
うん、
あの一本ラジオを撮ってるんですよ。
あ、
やる気スイッチの話。
はいはいはい。もうそれしかもコソラジ時代にも撮ったから2本かな。
コソラジ時代にも撮ってるし、
うん、
やる気スイッチの話をあのぜひリンクに載せていただければなと思います。
あ、はい、
そこをあの紐解けばなぜ悔しい思いをさせることが、
うん、
必要ないと思っていて、
うん、
悔しい思いをすることが必要なのかって思ってるかっていう、
うん、
この思想が見えてくるのかなと思います、
はいはい、
もしよく分からなかったら DM ください。説明します。一応原稿を書いてるので、はい、
はい、ということで、まとめると、
はい、
パートナーや一緒に教育をしていこうとする人と考え方が違った場合には対話を通して共通する思いを見つけるということを大事にしたいと、
うんうん、
でそのためになぜ Y を2人で話すっていうのと、
はい、
その Y をもとに線ではなく面で考えるといいよという、これは何だったかというと、
うんうん、
線ではなく面の意味が
そうだから、成長って一つの軸だけで考えると、
うん、
またハウツーで対立しちゃうことが多いけど、成長プラス楽しいでこの要素を付け加えると、
うん、
楽しみながら成長できるポイントを探そうねって言っていいアイデアが生まれることが多いと。
あー、そっか、そういうことです。
はい、
軸を増やすということか。
そうそうそうそう、
一本だとね対立しちゃう、
うんうん、
それではいつもは最後にいただいた感想とか X のポストを読ませていただいているのですが、
はい、
今日はなんと初の法人スポンサーさんのことをご紹介させていただきます。
ついに決まりましたよ。
これは初めてじゃない？
初めての法人の 応援してくださる方と、
はい、
これまではねフリースクールコンコンのことを応援してくださる個人の方だったんだけど、
うん、
なんと企業の方にもね、
はい、ついに
応援してくださるということに決まりまして、
はい、
企業名は株式会社すだち、
はい、すだちさん、ね、皆さん覚えてますでしょうか。
はい、すだちさん紹介させていただいたね、1回不登校の調査会で、
うん、
なんでこの株式会社すだちさんに応援していただくことになったのかっていうと、そもそも不登校の専門家の方に、うん、僕たちの顧問になってくださいってお願いした時に、
うん、
その方がこのすだちさんのご助言もされているということで、この専門家の小野正彦先生がつないでくださったご縁だったんだよね。
そうね、
うんうんうん、で、すだちの小川さんという代表の方とお話をした時に、本当に小川さんは心の底から不登校の困っている子たちをどうにか助けたいというふうに思っていて、で、僕たちがどのような方針で子どもたちを支援しているのかっていうことについてすごく深く聞いてくれて、
そうね、ポッドキャストのことについてもね、いろいろ質問してくれて、
うんうん、そうそうそうそう、人志にもすごい興味持ってくれて、で、いろいろいっぱい質問してくださった結果、
うん、
最後笑顔で、あ、じゃあ応援しますって言ってくれて、
はい、
瞬間嬉しかったね。
嬉しかった。
そうそうそう。
メッセージもいただいているので読ませていただきますね。
はい、ありがとうございます。
ティーチャーティーチャーを応援したいと思った理由は、考えにとても共感して、微力ながら私として貢献できることがあればと思ったのと、
うんうんうん、
福田さんの熱意がすごくて、ぜひ応援したいと思ったからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、あとですね、印象的な回はこちらですっていうのをいただいてて、不登校調査会の第4回、
うんうん、
はい、再登校を目指すときは積極的に介入するおわやる気が出るまで待つという回ですね。この回で須田さんをご紹介させていただいたのかな、
うんうんうん、
そうですね。で、お二人と話した時の印象はお若いのにとてもしっかりとされていて、
うん、
今後の教育業界を変えてくれるような期待感を感じました。
ありがたいね。
ありがとうございます。今後定期的にメッセージが届いた時に読ませていただきますが、
うんうんうん、
初回はこのような
紹介ということで、
応援してますというのをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、こんな形でね、うん、個人の方とか、まあ、企業さんと一緒に協力しながら不登校の子どもたちの支援をしていきたいと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
それでは
さようなら。